はい、こんにちは、ともです。今日も日常で使えるマインドフルネスの話をしていこうと思います。今日はどんな一日を過ごしていたでしょうか。遅い時間になってしまったんですけれども、日付が変わってしまいました。実は今本の執筆をしていまして、本といっても Kindle なんですけれども、電子書籍なんですけれども、始まると、執筆の準備が始まると、どうしてもそれに入り込んでしまって、他のことができなくなってしまうんですけれども、私にとって文章を書いてる時間っていうのはとてもマインドフルな時間なんですよね。もうその世界に入り込んでいるというか、夢中になってる、周りの音が聞こえなくなるぐらい、夢中になっていることがあったりします。皆さんもそういう時間を過ごすことがあると思います。何をしている時か、いろいろだと思いますけれども、あんまりないと思われた場合は、もしかしたらただ気づいていないだけなのかもしれないです。本当に目の前のことに忙しすぎると、息をしていることすら忘れることってあるんですよね。本当にそういう時っていうのは呼吸が浅くなっていて、息をしているのを忘れてる。確かに呼吸は止まってるわけじゃないんですけれども、本当に浅い呼吸になってるってことはあると思います。そういう時にマインドフルネスの出番なんですよね。マインドフルネスっていうのは、その瞬間瞬間に起きている出来事に気づくのもそうですし、自分の体の中で起きていること、頭の中で起きていること、そういったことに気づくというのがマインドフルネスです。気づけないとき、気づきにくいとき、これって脳のトレーニングで気づきやすくなるんですよね。なんで瞑想するのか、マインドフルネス瞑想するのかというと、この脳のトレーニングをやっているわけです。本当に一見、目をつぶってやる人多いですけれども、目をつぶってそして座ってやる人、横になってやる人もいますが、動きがない中でただ静かに、まるで寝ているかのように見えてしまうんですけれども、決して寝ているわけではなくて、眠くなることはあるかもしれないですけれども、決して寝ているわけではなくて、静かに気づいている、気づき続けているんですよね。もちろん途中で、いろんなことを考える、感じることがあるんですけれども、その考えていることに気づく、感じていることに気づくというのをずっとやっているわけです。目を閉じて座った状態で、これっていうのはどういう時に役立つかというと、もちろんこの瞑想のために瞑想しているわけではなくて、日常を楽に、日常の苦難を乗り越えるために、人間が生み出したもう何千年の歴史のある知恵なんですけれども、それをお坊さんじゃなくても普通の一般の人が生活の中でとか、 こういうふうに仕事をしている最中にでも使えるように、形を変えてプログラムにして、まあ、アメリカを発祥に世界中に、流行らせたと言ってもいいんじゃないでしょうか。その方がジョン・カバット・ジン博士なんですよね。プログラムにして、研究を重ねて、医療機関で使われていたり、教育機関で使われていたり、海外ではいろいろといろんな場所で活用されています。研究も進んでいます。日本でも一部の大学などで研究が始まっています。実際に脳の映像を撮ると MRI なんかで映像を撮ったり脳波を測ったりするとですね、瞑想中に脳の中が変わっていく映像でですね捉えられていたり脳波が変わったりと目に見える形でその効果が示されています。早く日本でも医療で使うのが一般的になるともっと一般的になるといいなと心待ちにしているわけなんですけれども、そうじゃなくても病院の外でできることってあるんですよね。実際にやってみるのが一番ですけれども、こうやって、まあ普段マインドフルネスの話を聞いたり、本を読んだりそういったことから入っていくのもすごく習得が早いじゃないかなと個人的に思います。まず学んでそして実践する。これ実践しないとただ知ってるだけの人になってしまうんですけれども、実践する、そして物に自分のものにするってのが何より大事かなと、せっかくならですねと思います。今日はこの辺で